お知らせ、インフォメーション。申し込み日の案内のないものは、7月1日月曜日から受付。受付時間の案内がない場合は、執務時間中に限ります。休館・休業日にご注意ください。講師などの継承は省略しています。時間は24時間表記です。費用など案内されていないものは無料です。電話の際は、市外局番、電話番号などよくお確かめの上おかけください。掲載情報は6月10日時点の情報です。詳細は市ホームページか各担当課へご確認ください。身近な手続き。マイナンバーカード関連手続きにおける休日開帳。休日開帳でマイナンバーカードの受け取りや電子証明書の更新などの手続きを行っています。時、7月14日、28日日曜日、9時から12時。場所、総合窓口課。問い合わせ、どうか、電話 754-6243。税金、保険年金。固定資産税、都市計画税第2期分の納税。納期限、7月31日水曜日。納付場所、金融機関、市役所1階の銀行窓口、コンビニ、地方税統一 QR コード、LQR 対応のスマホ決済アプリ、地方税お支払いサイト、クレジットカード、インターネットバンキングなど、問い合わせ、納税課、電話 754-6225。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。国民健康保険限度額適用認定証の更新。国民健康保険に加入する方が入院する場合、または高額な外来診療を受けた場合、限度額適用認定証を医療機関に提示すれば、一月の医療機関ごとの支払いが、高額療養費の自己負担限度額までになります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。なお、国民健康保険に加入する70歳から74歳の住民税課税所得690万円以下の方、または住民税課税所得145万円未満で、住民税課税世帯の方は、国民健康保険高齢受給者証を医療機関に提示すると、認定証を提示するのと同じことになりますので申請は不要です。現在交付されている認定証の有効期限は7月31日水曜日までです。8月以降も認定証が必要な方は、7月16日火曜日以降に更新手続きをしてください。なお、マイナ保険証を利用できる医療機関では、マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える支払いの免除が可能となりますので、ぜひ、マイナ保険証のご利用も検討ください。対象、国民健康保険加入者、持ち物、国民健康保険被保険者証、印鑑、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、問い合わせ、国保年金課、電話 754-6253、申し込み、国民健康保険窓口。5年中の所得申告をしていない方は、認定証の発行ができない場合があります。高齢受給者証を更新。国民健康保険高齢受給者証の有効期限は、7月31日水曜日までです。新しい高齢受給者証を7月中に郵送します。なお、自己負担割合は前年中の所得に応じたものとなっています。問い合わせ、国保年金課、電話 754-6253。必要な方は申請を、国民年金保険料の免除申請。免除制度は、経済的な理由などにより保険料を納めることができない場合に、本人の申請によって保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。 対象期間は申請月の2年1ヶ月前までです。所得審査あり。さらに、学生や50歳未満の方には、納付猶予制度もあります。また、老齢基礎年金は免除期間に応じて減額されますが、10年以内であれば保険料を遡って納めること、追納ができます。ただし、追納する保険料には一定額が加算されることがあります。対象、国民年金に加入している第1号被保険者、持ち物、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、基礎年金番号が確認できる書類、学生は学生証か在学期間証明書、問い合わせ国保年金課、電話754-6395、申し込みどうか、スマホでドックをご利用ください。自宅で指先のわずか 0.065ml の血液でできる生活習慣病検査、スマホでドックを利用できる方に6月中旬ごろ案内書を送付しました。対象、7年3月31日月曜日時点で、満30歳から39歳の国民健康保険被保険者、定員500人、先着順、問い合わせ、国保年金課、電話754-6253、申し込み、9月30日月曜日までに、スマホでドックホームページ。福祉・健康。物価高騰対策給付金。対象となる可能性のある世帯に、給付金に関する書類を、7月中旬に発送予定です。給付金の受給には手続きが必要です。対象、6年6月3日時点で本市に住民登録があり、6年度の住民税において、新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯。問い合わせ、物価高騰対策給付金特設窓口、市役所7階。電話754-6611。申し込み、10月31日木曜日、消印有効までに申請書類を同封の返信用封筒で返送。基準日時点の同一世帯、18歳以下児童1人当たり5万円を加算。重度障害者医療費助成制度の所得判定年度の切り替わり。同制度の所得判定年度が7月1日月曜日から6年度5年中の所得に切り替わります。5年度に同制度を利用しており、引き続き対象となる方は申請不要です。その他の対象者は次の通り申請してください。対象、同資格要件に該当し、6年度5年中の所得が所得要件を満たす方。問い合わせ、保健医療課、電話754-6258。申し込み、各種障害者手帳と健康保険証を持って、市役所2階 B 福祉医療窓口、所得確認書類が必要となる場合があります。重度障害者タクシー、利用券対象事業所の追加、同利用券を使用できるタクシー会社に、グルックタクシー、電話737-8717、ユニバーサルタクシー、ミノー、電話090-2627-6465、ヘルパータクシー清潔館、電話050-1790-1989が追加されました。問い合わせ、障害福祉課、電話754-6255、保険事業のご案内の変更。子どもの定期予防接種を行う医療機関に、宮崎子どものクリニック、朝日が丘 1-4-9、電話762-5200を追加します。実施する予防接種は、ロタウイルス、B 型肝炎、HIV、小児用肺炎球菌、4種混合、5種混合、麻疹風疹混合1歳代、年長児、水痘、 日本農園1期2期2種混合です。問い合わせ健康増進課電話 754-6031。 池田保健所真須美町 3-19 電話 751-2990。 開庁時間9時から17時45分。休庁日は土曜日、日曜日、祝日、休日。水質検査、検便。検査容器などの受け取りのため、事前に来所してください。時、7月2日、16日火曜日、9時30分から11時30分。費用、有料。申し込み、電話でどうしよう。鶏肉は生で食べたらアカンピロバクター。昨年府内で発生した食中毒は、カンピロバクターによる発生件数が最も多くなっています。カンピロバクターは、鳥、牛、豚などの腸内によくいる菌で、鶏の刺身やたたきなどの生食や加熱不十分な鶏肉が原因で食中毒となります。流通している生の鶏肉の約 60% 以上が、この菌で汚染されているとの報告もあります。食中毒を防ぐために、鶏肉は中心までしっかり加熱し、安全に美味しく食べましょう。私立池田病院からのお知らせ。下肢静脈瘤について、平成外科部長藤田和俊、下肢静脈瘤は40歳以上の女性に多く認められ、年齢とともに増加します。命に関わる病気ではありませんが、放置しておいて自然に改善することはなく、時間の経過とともに徐々に悪化していきます。足がむくむ、だるいが発症のサインになることが多く、疼痛の訴えはないことが多いです。当院では、下肢静脈瘤に対する治療を積極的に施行しています。現在は、元年12月から保険収載となった血管内接着剤治療、血管内塞栓術がメインとなっています。血管内塞栓術の適用がある患者には、局所麻酔科での日帰り手術にも対応しています。血管内塞栓術の適用外の方や、血管の走行によってカテーテル治療が困難な方などは、全身麻酔あるいは腰椎麻酔科で血管抜去術などを行います。下肢静脈瘤の症状に合致する方、下肢静脈瘤を指摘され症状を認めているが手術を悩んでいる方、下肢静脈瘤なのかどうか気になっている方などがいましたら、かかりつけ医または近隣の診療所、クリニックにご相談の上、紹介状をご持参ください。